恵みをいただく御言葉はマルコによる福音書の16章15節から20節です。マルコによる福音書の16章15節から20節まで、はじめに15節をお読みいたします。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。アーメン、
アーメン。
それでは、
我は旅人よ、我が家は空の向こうにある。いつかが御国へ上がれ呼びは、またちゃようには未練ありません。この世、この世、我が家ではない。後に来られる日、いつかイエスにて恋と呼ぶ日は、私は世には未練ありません。この世は不安に満ち、辛く悲しいよ。私の頼りは主イエスのみ。御国へ先立った聖徒らに学び、この身、この身、イエスに生きる。この世、この世、我が家ではない。我が死の地に来られる日、いつかいつらにて恋と呼ぶ日は、私は世には未練ありません。この世は昨夜の夜夢で見た幕や、喜び笑いも泡といえ、金銀欲しいこの手は風を取り去る。私はやめてイエスに帰る。この世、この世、我が家ではない。私どっちに来られる。いつかいつらにて恋と呼ぶ日は、私は世には未練ありません。
アメン。ハレルヤ。愛する様、あなたを褒めたたえます。この世は旅路の宿、しかし本当にこの世には本当に永遠を左右するそのチャンスが込められております。あるものはこの世において永遠の命を獲得し、あるものはそれを失ってしまう。主よ、本当にこの世において我らがいかに生きるべきか、歩むべきか、この世において隣人たちにいかに接するべきか、主よどうぞ教えてください。今語るしもべの唇を清めてください。これに預かる一人一人を整えてください。ただ天から流れ滴る命の泉を豊かに今汲み尽くすことができるこれからでありますように、イエスを導いてください。全てを期待し、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。よくですね、大きな駅に行くと、 ちょっと思わされるところがあります、ね、北京というところ、あるいは空港というところ、ね、多くの人々が、ね、いろんな国の国語民族の人々が集って、ね、ある人は、ね、ある国に、別の人は、ね、この国に、そういう、ところですけれども、この世もですね、さっきの賛美のようにある人は、ね、あちらに行き、別の人はこちらに行く、ね、その仮の宿のようです。この世は永遠の住まいは、ね、ありません。誰もないんです、ね、この世の人もあるいは御国の人もみんなこの世は仮住まいでしかない。やがては永遠というところに、ね、出発する、まあ、出発点であるわけですね。この世はある人はイエス様を信じて永遠に生き、ある人は、ね、福音がせっかく伝えられてもそれをないがしろにして信じないで、そして滅びに定められてしまう。それが、ね、この世という、ね、まあ、言ってみれば分岐点ですね。今日の箇所においてはイエス様が復活した後に、ね、その極めつけとして弟子たちに特に命じられたこと、それが、この今日の箇所、ね、いわゆる大宣教命令と言われているところですけれども、まあ、大体、マタイの方が引用されることは多いんですけども、今日はちょっとですねこのマルコの方に、重点を絞って見てみたいと思います。このマルコ福音書における大宣教命令には本当に重要な、ことが隠されているからです。でまず15節、見てみますと、それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。アーメン。分岐点がここに16節にありますね。信じてバプテスマを受ける者は救われる、しかし信じない者は罪に定められる。これですね、福音が伝えられた人に関して、福音が伝えられたら2つの反応しかないんですね。それを信じるか、それとも信じないか。信じる人は救われます。しかし信じない者は罪に定められる。要するに罪の、刑罰が確定してしまうという、まあ、そういう意味です。ですから福音が、ね、御言葉が伝えられた人には2つに1つです。信じるか信じないか。信じる人は救い、信じない人は罪に定められ、ね、刑罰が確定してしまう。本当にですから今この世、この地上、確かに仮の宿ですけども、しかし永遠行きの列車に乗るか、それとも、ね、永遠の滅び行きの列車に乗るか、ね、どちらにでも、ね、好きな方を、ね、乗ることができるんですね。今私たちはこの地上、本当に恵みの時、憐れみの時です。本当に信じてバプテスマを受けて、ね、救われているものとして、私たちはもっともっとですね、人々をこの救いの方へと導いていかなくてはなりません。なぜなら天においては天の、ね、天国の住まいがたくさんあるからですね。イエスさんおっしゃいました、ね、天においては住まいがたくさんある、ね、天にはマンションの部屋がたくさんあるんです。まだ、ね、入居していない部屋、空き部屋がたくさんある状況です。ですからそこに本当にたくさんの人々を、ね、連れてきて入れなくてはなりません。イエスキリストを伝えて、ね、そして多くの人々をこの救いに入れる、これが今私たちに任されていることです。でこのマルコ福音書の、ね、独特なところ、それこの15節のところに、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいというところですけども、この全世界、これですね、コスモスというギリシャ語です。コスモス、ね、聞いたことありますね。あのお花のコスモスなんですけど、ギリシャ語の元々のコスモスの意味、それは宇宙を意味しております、ね、コスモスという花は宇宙を意味しているんですね。そしてこの全世界、ね、コスモス、世とか、あるいは、ね、もう全宇宙とか、もともとの、ね、原文の意味、コスモスの原意は、秩序という意味です。あるいは、ね、物事が整然と整っているありさまを、もともとの、ね、コスモスの意味です。でこの宇宙、全世界に出ていきなさい。 ですから確かに私たちは、ね、電車に乗って飛行機に乗って全世界に行ってというところがあるんでしょうけども、しかしもっともっと大きな意味なんですね。全宇宙もスコープに入っているということをここで私たちは知るべきです。そしてさらに、全ての作られたものに福音を伝えなさいです、ね、全ての人間にではないですね。全ての人間ではなく全ての作られたものというところがミソです、ね、作られたもの、クティシスというギリシャ語です。クティシス、非造物、ね、要するにカエサーの手によって作られた全てのものに福音を述べ伝えなさい、ね、ゴスペル、英語ではゴスペルですけれども、ギリシャ語ではエヴァンジェリオン、エヴァンジェリオンですね。良き知らせ、勝利の良き知らせです。ですから全宇宙に、まあ、全非造物にと言っても過言ではありません。そこに出て行って全ての作られたもの、全非造物に対して勝利の良き知らせ、エヴァンジェリオンを述べ伝えなさい。ですから大宣教命令という言葉一括りになると何か、国々にいて、人々に福音を伝える、確かにそういう意味もありますけれども、しかしですね、全宇宙全非造物に対してゴスペル、良き知らせを口から発して伝えなさいということです。ですから福音を伝える相手は、人間に限ってはいないんですね。本当に行くところ行くところ、土地に向かって、あるいは生き物に向かって、あるいは空中の権威に向かって、このイエス様が勝利を得られたということを伝えるべきなんです。ですから、行く先々において、例えば福音を伝える、あるいは何か、福音のための奉仕をするという場面、その行く先においてですね、もし不従順がまかり通っていることが長く続けられている場所、あるいはそういう不従順な人々が大勢いるところに福音を伝えるときには、まずですね、その場所を唇から真理の言葉を信仰を混ぜて福音を発するべきなんですね。良き言葉、勝利の良き知らせ、エヴァンゲリオンを、まず発してその場所を清めよう、その土地をまず清めるということ、これはとてもですね、有効な手段なんです。それをしないでですね、もう本番突然土地で、福音を伝えるということを、それ何の前準備もなく、土地に向かって、空気に向かって、その場に向かって、その場所を支配していた空中の権威に向かって、あらかじめこのゴスペル、勝利の良き知らせを告げ知らせているといないとではもうえらい違いになるんです。ですから、福音の働きをするとき、本当に場所清め、その場所に対してイエス・キリストの名前によって、この場所は我が主イエス・キリストのものであることを宣言いたします、もうそこに、旗を立てるんですね。南極探検隊で、ある国が一番最初に到達して旗を立てました、ここは私たちの国が一番最初に来たんだぞということで旗を立てました、後から来た人は、その旗を見てがっかりします。福音においてもそうです。福音の働きをするときは、まずそこの場所に行ったらイエス・キリストの名前の旗を立てる、イエス・キリストの名前によってこの場所は我が主イエスのものであると、宣言する、エヴァンゲリオン、勝利の良き知らせです、イエス・キリストはこの場所に対して勝利を捉えた、イエス・キリストはこの場所を、支配するあらゆるものに対して勝利をされるお方だ、このことをイエス・キリストの名前で宣言する、本当に全非造物、全作られし者、全宇宙に対して出て行ってゴスペル、エヴァンゲリオン、勝利の良き知らせを伝える、これを、しなさいとイエス様は、命令されました。ですからまず私たちは神の子となった、救われた者は神の子供としての特権を与えられます。イエス・キリストを信じる者は、神の子とされる特権が与えられた、ヨハネの福音書に書いてあります。ですから、神の子とされたからには、あの創世記一章の、産めよ増えよ珍日を、あの、祝福の宣言、それが適用されているんですね。神さんは、創世記一章の28節において、神は彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた、産めよ増えよ地を満たせ地を従えよ、海の魚空の鳥地を這うすべての生き物を支配せよ、アメン。 ね、全てのものを支配せよと、ね、全被造物を、ね、全生き物を支配せよと神様はここにおいて、ね、命令されております。祝福の命令です。ですから神のことされたものは支配するということを、ね、行く先々においてイエス・キリストによって勝利したという良き知らせ、勝利の知らせを伝えてその場所を支配する、これが私たちに、ね、課せられているイエス様のその大宣教命令の、ね、最も基本的なことです、ね、確かに人のところにいて国にいて伝える、これはとても大事です。しかしもっともっと、ね、奥深い意味があるということを、ね、今日はここで、ね、知っておいてください。全て作られたものに対して私たちは、ね、勝利の知らせを伝えるものです、そして、ねさらに16節、信じてバプテスマを受ける者は救われます、しかし信じない者は罪に定められます。で、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。アーメン。で、この信じる人に対してはこの印が伴います。信じる人は救われます。そして神の子供としての特権が与えられます。神の子供としての特権が与えられた人はこの印で、まず私の名によって悪霊を追い出す、ね、イエス様の名前によって悪霊を追い出すことができるようになります。ですから、ね、イエス様を信じる信仰、ね、これがまず、第一ですね。イエスさんに対する、ね、信仰が薄い人は、ね、なかなか悪霊を追い出すことが難しいですね。イエス様の名前によって、イエス様の名前によって、ね、信じる人は、ね、もう一発で出てくるんですけども、でも信じていない人は、ね、もうあやふやな信仰でもってイエスの名前を乱発しても、ね、出ていかない。でそれで逆に何か、あ、イエスの名前には力がないんじゃないか、そういうふうになんか、逆に、ね、イエスの名前を、貶めることになってしまうこともあります。本当に私たちはイエス様を信じる信仰、これをまず、ね、確固としたものとなって、そして本当に信じた者は救われて神の子供とされて、あらゆる権威を、ね、唇から信仰を混ぜ込んだ言葉を発して全被造物を、ね、支配する、悪しき者に対しては踏みにじる、この権威、このことを私たちは、ね、イエス様を信じる信仰によって与えられているのだということを、これはっきりと知る必要があります。
皆さんにね、ここでね、一つ一つ教えたいことがあるんですね。で、どういうことかって言ったらね、ですね、今まで何ともなかった普通の人の中にいた時には何ともなかった人がイエス様を信じてよく祈ったり、イエス様と親しんでいる人が現れた途端に行動がおかしくなるということがあるんですね。本当にあるんですよ。電車乗るだけでもある。普通に本読んでた人が、ある人が電車に乗った途端に、もうその人の行動がおかしくなっちゃって、もうすごく突然荒げたり、じゃなかったらわけが分かんないことを言い出したりということがあるんですね。でそういう時に、イエス・キリストにあって悪霊を追い出しという、この御言葉の権威に立ったことがない人っていうのは、突然のことでものすごくびっくりするんですよ。で、それをやったことがない人、イエスの御名によって出ていけっていう、これをやったことがない人でも、その人が持っている清さ、その人が持っている信仰の強さ、それがあるから、そこにいた時に隠れたものが隠れられずに、もう暴かれてこう外に出てくるということがありますね。だからそういう時に、私たちはぜひ祈るべきなんですよ。ああ、イエスの御名によって私を清めてください、そしてこの御言葉を宣言して、主イエス・キリストの御名によってこの場所を清めます、この場所がイエス・キリストのものであることを宣言します、 と言ってからその場所清めを先ほどねコスモスって言ったよね。でそれが言ったのがこの世ということで、人だけではなくあらゆる作られしものに対して、ね、場所清めをしなさいということなんですね。その場所清めをした後に、ある特定の人物こと、この清めたり追い出したり、ね、整えたりしなければならない人に対して私たちはそれを宣言するわけなんですね。だから、皆さんが誰かのために清めたり追い出したりなんかするときに、いきなりイエスの御名によって出ていけということではなく、その場所に御国が来ますように、ね、ここがイエスキリストの御名によって、ね、イエスキリストの御国が来ますように、そしてここがイエスキリストを信じる私の信仰によって、この場所がもろもろイエス様のものであることを宣言するということを宣言した後に取り締まるべき人物こと、潜まれている悪の力を取り締まって、そしてそれを打ち滅ぼしていかなければならないということ、これしっかり覚えてください。本当にパスターと私はたくさん見ました。もう、見たことをそれをね、嘘でしょって言われるのちょっと嫌だから、今公にしていないんですけど、私たちもう録音したりカセットに撮ったりしたものが全部もろもろありますよ。だから本当に私たちと異なった霊を持つ人がいる。そして私たちと異なった霊によって支配されている場所がある、ものがあるということを、皆さんがこれをね絶対信じてほしいです。ね、泥棒する人が精霊に満たされて泥棒すると思いますか？異なっている霊でしょ。ね、嘘つく人が精霊に満たされて精霊充満で嘘つくと思いますか？
聞きません。
だよね。異なった例なんですよ。信じても信じなくてもこの世は、ね、本当に精霊と悪霊、そして呪いと、ね、そして祝福、命と死、こうやってねはっきりと2つの世界が分けられているんですよ。だからこの2つの世界が分けられていて、自分の御言葉と聖霊によってこの世界は違うなと思ったのが目の前に現れたりした時には、必ずその場所清めをして、その場所をまずイエスの御名によって自分の支配下に置く、イエスキリストの統治に置くということを先にして、その後に取り締まるべき、ね、その人物ことを取り締まって、初めて私たちはこの作られし全ての人々に出て行き、コスモスに出て行き、作られた全ての人物ことに対して私たち自身が福音を述べ伝えるエヴァンゲリオン、ね、良い知らせを宣言することができます。アメン。
アメン。ですから口でまず宣言するということ、これ結構大事なんですね。声に出して宣言する、声に出したら、ね、空気が震えて、そしてそれとともに、ね、その言葉に混ざった霊が、ね、出ていくんですね。人の言葉、神の言葉は霊です、ね、そして人の言葉はですね、ある程度その人の霊が混ざっているから、ね、その言葉によって相手が、ね、その影響を受けたりするんですね。人を殺す言葉もあります。本当に殺す感覚を、ね、殺す霊を込めて宣言してしまうならば、もうそれで、ね、死んでしまうような人も中におります。ですから言葉で、ね、皆さんイエスキリストを信じた人が、イエスキリストが宿ったその人の口から宣言される御言葉、これには力があります。剣の力があります、ね、その剣は霊と魂、関節と骨髄を、ね、切り分けます。そしてその場所を、ね、本当に神の子供として言葉によって支配することができるようになっていくんです。で、先ほども 海先生が言ったんですけども、ね、あるところに行ったりしたら、ね、もう電車とかに乗ったら、ね、私と海先生が乗った途端になんか向かいの人がざわざわ変な鼓動を起こし出したり、ね、あるいは、まあ、ウニョン姉妹も、ね、そういう経験があって、でそれで祈ったら出ていたって、そういう報告をしてくださったんですけども、確かに神の子供がその場所行くところに行くと、ね、ある霊的な影響があるんですね。別に 何かね、祈ったりしたわけではありません。そこにただ行っただけなんですけども、しかしその場所の、ね、ある霊的な、影響が、ね、現れる、ね、これが確かにあるんです。だから神の子供、ね、だから皆さんが、ね、皆さんは臨在を届けるもの、ね、皆さんは生ける神の宮だと書いてあるんですね。イエスさんを信じる人はですから動く、ね、歩く神の宮なんです。行く先々において皆さんが生ける神様を、ね、臨在を届けるものとして用いられるんです。皆さんがだから皆さんは、ね、行く先々において、ね、言葉によって御言葉を宣言して、そして皆さん自身の思いの中にイエス様を秘めているならば、行く先々にイエス様をの光を届けるものとなるんです。
ですね、昔ですね、あの韓国はもう本当に空想祭がすごかったんですね。そしてお祓いっていうのがすごい流行ってたんですよ、私の小さい時で。お祓いをするときに、もう、ごちそうもたくさん作ったり、人をたくさん、呼んで、見物してるんですね。大きなお祓いなんかなっちゃうと。っていうことなんですけれど、これ本当にあったことなんですよ。クリスチャンになって、ままならない人なんですけれど、イエス様のことを大好きで、イエス様によく祈る人でも、自分は本当に幼いクリスチャンだから、クリスチャンのね、かけらにもなってないと自分の認識ではそう思っている人がその町に住んでたんですよ。それでそのお祓いの場所にみんなが集まるから、行くとまたごちそうもくれたりするんで、そこに加わったんですね。その人が行って見物しようとして、そしたら見物をしようとして、そうやってやってたら、お祓いをこうやってるんだけど、悪霊がその人に、お祓い師の中に降りてこようとしてるんだけど、どうしても降りてこない。で、降りてきてくださいくださいって言ってもどうしても降りてこないから、だからその人がその後にね、言うんですね。なんで降りてこないんですかって悪霊に。そしたら、ここにクリスチャンがいる、だから降りてこないって言ってるんですよ、悪霊が。ここにクリスチャンがいるから私は降りてこないって言ってるんですね。それでお祓いをする人が、すいませんですけど、ここに教会いてるクリスチャンがいたらちょっと帰ってくださいって言ったんですよ。で、私の神様は降りてこないって言ってるからって言ってるから、このクリスチャンになってままならないその人が思ったんですね。いや、ここにはすっ新しい信仰を持っている人が来てるんだねって、見物に。だから、ね、お祓い師の神が降りてこれないんだねってと思って、その場所にいたのね。で、まだ降りてきてくださいってお祓い師が言ってるんだけど、まだ降りてこないんですよ。それでまだ同じことを告げられて、いや、ここにクリスチャンが行ったら邪魔だから早く帰ってくださいって言って、まさか自分のことだと思わなかった。でも自分のことだったということを言って、それをね、明かしした人がいるんですよ。自分はイエス様を信じてままないならない、でもイエス様が大好き、それでイエス様イエス様イエス様っていつもね、もう唇にイエス様イエス様イエス様って言っていた、でそういう自分なのに、お祓いを見物に行ったら、有名なお祓い師がね、自分に宿る、そのね、神が降りてこないから、クリスチャン帰ってくださいクリスチャン帰ってくださいって言って、まさか自分だと思わなかったんだけどね、自分がその場所からね、出ていかなければならないほどの、自分も知らないうちに力あるクリスチャンになっていたということを、その人が証しをしていたんですね。イエス様を信じる、イエスの御名を呼ぶ人というのは、自分も知らないうちに、今さっきパスタ言いましたよね、信仰によって宣言した言葉には波動がある ね、信仰のこのねエコー、これがわーって言ったら、私たちが向こうの山に向かってヤッホーって言ったら、向こうからヤッホーホーホーホーって来るでしょ。それと同じように、私たちの言っている言葉っていうのは必ず必ずこれが波動を打って、ね、私たちには聞こえなかった声が向こうの山からまた聞こえてくる、エコーね、山びっこね、して帰ってくるでしょ。だから信仰によって言った言葉っていうのはね、山びっこじゃなくてイエスびっこするんですよ。ね、イエス様っつったら、イエス様が向こうで私って、ね、山びっこがあるんですよ。私たちが言った言葉が山に向かってヤッホーっつったら、ヤッホーって書いてきますね。でもイエス様に向かってイエス様って言ったら、答えとして書いてくる、ね、助けてっつったらね、助けとして書いてくる、ね、力をくださいっつったら力が書いてくる、ね、祝福してくださいって、ちょうだいっつったらね、もう祝福がちょうだいちょうだいちょうだいって、あげるあげるあげるっつって書いてくるんです。これが私たちが信仰を持って言ったことは、これが私たちに返ってくるこのプロセスなんですね。だから皆さん、自分が言った言葉というのは必ずそれがね、ちゃんと答えになってこう返ってくるということを信じて、そして祈り、ね、信じて宣言するということがとっても大事だと思います。
アメン。人のね、言葉、これは力があります。で、人は自分の、ね、唇の身に飽き足りるって書いてありますね。人が口から語った言葉の身を刈り取るんです。そしてまた、ね、こうも書いてます。あなた方はね、あなたの口から放ったあらゆる無駄な言葉について申し開きをしなくてはなりませんとね、書いてありますね。唇から発したあらゆる無駄な言葉、ね、もうに対して、やがて申し開きをしなくてはならない時が来る。本当にですから、私たちのこの唇のこの言葉、これはしっかりと制御するべきです。漢字の聖書の聖って、ね、ありますね。聖書の聖という漢字をちょっと思い描いてください。何がその中のパーツでありますか。耳と口と下は何がありますか。王、ね、王ですね。耳と口と王、要するに耳と口を制する王様が聖なるものという意味ですね。ですからしっかりと唇を我らは制御するべきです。それから耳を制御するべきです。世の無駄な言葉をこれをシャットアウトして、本当に清い言葉、良い御言葉、これを耳から取り入れて、清い言葉を口から発する人が王なんです。聖なる王なんです。ハレルヤ。ですから私たちはこの唇、ね、世界は神様の御口から語られた御言葉によって生成されました。光、ね、光をあれという言葉、神様の御口から語られた発せられた言葉によってなりました。だからは私たちはこの唇から御言葉を信仰を混ぜて発する、それによって神のことになることができるんです。そして耳、これは本当に私たちはしっかりと制御するべきですね。ね、そして、ね、信じる人には、ね、もう何度も この箇所は宣言している箇所ですけども、信じる人には、ね、イエス様の名前によって悪霊を追い出す、ね、ですから信仰を混ぜてイエス様の名前を込めて悪霊に対して、ね、語ると、その悪霊はその権威に、ね、おじけついてもう出ていく以外にないんです、ね、権威がある言葉、イエスキリストの権威があるならば悪霊は出てきます。さらに新しい言葉を語り、ね、ここでも言葉、グロッサというギリシャ語ですけど、舌、ね、ベロという意味ですけど、新しい言葉、異なる言葉、ね、要するにそれまでと違った、ね、人間今までの人生で語ったことのない言葉、聖なる御言葉、これを、ね、語ることができるようになっていきます。さらに、ね、18節や蛇をもつかみ、これ、ね、蛇を、これを複数形なんですね。蛇どもをつかみ、ですから、ね、1匹2匹どころではなく、もう何匹でも本当にイエスキリストの名前によって蛇をつかんで、ね、もうその都度その都度なんですね。蛇をつかみ、 あ、ちなみに、その十何節の悪霊もこれも複数形です。悪霊どもを追い出しなんですね。で、新しい言葉、これも、確か複数形だったかと思うんですけど、で蛇を持つ神、これ蛇も複数形で、毒、これは単数形ですけども、たとえ毒を、ね、飲んでも、決して害を受けない。毒、要するに害するものですね、害を与えるものを飲んでもその人は害を受けない、ね、というところです。この世の中、確かにね、特にこの日本、いろんな害で満ちてます。農薬とか放射能とかいろんな害ありますけれども、しかし、ね、信仰も混ぜ込んで感謝を持って祈る、ね、その感謝の言葉によってその食事は清められるんだって、ね、パウロは言ってます、ね、このですから市場で売ってる肉、ね、コリントの町は偶像に捧げられた肉が市場に流通してました。だからこの、ね、市場に売ってる肉、これ偶像に捧げられたやつなのかな、そうじゃないのかな、心配だな、ね、そういった詮索はしないで何でも感謝して食べなさい。感謝によってその被造物、食べ物という被造物は清められるからってパウロは言ってました。ですから皆さん、食べ物に対しても、ね、受け入れて、ね、取り入れるものに対して、それも被造物ですから、それに対しても清めの言葉を、ね、宣言して、それをいただく、感謝の言葉を宣言していただくならば、それは清められるんです。そして信仰を混ぜて、ね、悪しき者に語ってください。悪しき者に対してイエス・キリストの名前を言って出ていけって、ね、宣言してください。するならば、ね、出ていくんです。皆さん自身がイエス・キリストを信じる信仰を混ぜ込んでいくならば、悪霊という被造物も皆さんに従わざるを得ないんです。
皆さん、あのね、皆さんは新しい異言を語りということなんですけど、いつの間にか皆さんも私も語ってるんですよ、新しい異言、ね、で、いい、あの身近な例でね、あのこんにちはって言ってたのがね、今何に変わりましたか。ハレルヤー、ね、主を褒めたたえように変わってるでしょ。すごい、こんにちはがね、ハレルヤって主を褒めたたえるように変わってるんですよ。すごいと思わない？すごいでしょ、ね、そしてイエス様の御名によって祝福します。昔はね、あの人はさ、もう本当に嫌な人だよねって言ってた、この口がね、こんにちはって言ってチッって言ってた、この口がね、ハレルヤって言ってんだよ。異なった意見を語ってるの。それもね、最高の意見、ね、ハレルヤっていう言葉に変わってるんですよ。ありえないことでしょ、ありえないことでしょ、ね、そんでね、ちょっと気に入らないとね、チッってやってね、悪口言ってた、この口が、ね、イエスの御名によって祝福しますって言ってんだよ。そんですぐ人のせいにして、あの人がさってやってて言ったのが、主よ私を許してくださいに変わってるんだよ。すごいでしょ、異なった舌、ね、異なった舌、ね、この異なった舌を持っているから、たまに昔の癖が出てきて、ちょっとチェッてやるとね、気持ち悪くなっちゃう。イエス様許してくださいってまた異なった言葉が出てくる。すごいでしょ、日本中の教会が、全世界の教会が、このね、異なった言葉が自分たちに与えられていること、これ気づいてほしい、ね。そんでこの異なった言葉で、ね、挨拶を、ね、して、挨拶がすごいじゃないの、ハレルヤ主を褒めたたえようって挨拶、ね、あれ天使たちもそんなには挨拶しないと思うな、ね、うん、だからすごい異なった舌がね、与えられている、ね、感謝でしょ。今日 この箇所で自分たちが本当に今まで上っ面だけが分かっていて、言葉のその奥深いところは分からなかったっていうところはよく分かるね。エヴァンゲリオンっていう言葉も分かったね。コスモスっていう言葉も分かったね。ね。そしてその場所において、ね、良い知らせを伝えるというのがエヴァンゲリオン。良い知らせというのは何か、イエス・キリストの源、知性と命と栄光と、それによって与えられる祝福と福音、ね、救いということも分かったね。御言葉を本当にこのようにして、ね、御言葉が開かれて分かるようになると、この普段分かって上っ面しか宣言できなかったこの言葉が、今度はね、信仰を持って宣言ができるようになって、そして本当にそこには本当のエヴァンゲリオン、異なった舌が宣言する御国を来たらす言葉、それによって素晴らしい働きが起きる。主を感謝します。アーメン。
ハレルヤ。でこのエヴァンゲリオン、ね、これ元々 そのギリシアの言葉なんですけど、ギリシアにおいてどういうシーンでこのエヴァンゲリオンという言葉が、ね、使われて生まれたか、ね、これ要するに戦争に対して勝利をしたという告げ知らせです。で昔は、電話機がありません、ね、電報とかああいうのもありません。ですから、ね、戦争のもう遠国で、ね、遠い国で戦争に勝ったというその勝利の知らせ、それはですね、マラソンをする人がですね、要するに走って伝えなくてはならないんですね。でその走る人のその唇から発せられるその知らせです。遠い国で、ね、私たちの王様が勝利した、ね、敵を打ち負かした、それをですね、そのマラソンをしながら、ね、その自分の国に帰る国々先々で勝ったぞ、勝利したぞ、ね、
勝ったよ、勝ったよ、勝ったよ。
アレルヤ。でそれで、ね、その、ね、伝えられた人々は王って湧き立つんですね。やった、勝ったんだって、ね、もう、ね、その悪い 王様によって支配されて縛られて、ね、もう取り立てられていた、もうそれがもう一切なくなったんだって、ね、よき知らせで湧き立つんです、ね、自分たちの王が勝利した、ね、でそれでそのマラソンをする人が自分の国に帰って勝ったぞって、ね、それがエヴァンゲリオンです、ね、それがエヴァンジェリオン、ね、福音のよき知らせ、エヴァンゲリオンはまさしく我らの王の王、主の主、イエス様が悪魔サタンに勝利したって、ね、もう皆さんは悪魔サタンの圧政下で苦しまなくていいんだって、ね、もう皆さんは悪魔サタンにもう踏んだくられて取り立てられ同士だったのが、もう逆に皆さんの側がイエスの名前によって取り立てる側になるんです、ね、この悪魔サタンに対して、ね、もう足の下で踏みにじられたイエスさんは勝利した。サタンのみならず罪に対して勝利し、呪いに対して勝利し、そして皆さんがね、永遠の命を持つことができるようになった、自由になったんだ、これがエヴァンゲリオン、福音の良き知らせです。これを全被造物にコスモスに出ていって、ね、全て作られた人、ね、プティシスに全作られたものに伝えなさい、これが、ね、このマルコ福音書の16章の、ね、福音伝道命令、大宣教命令ですね。もう大宣教命令どころじゃないんですね。本当に良き知らせ、勝利の知らせを伝えなさい。でそれでイエス様が勝利を捉えたから、イエス様が全権威を回復しました。ですからイエス様は権威を持っています。冒頭では、ね、マタイの福音書の方の大宣教命令をちょっとだけ読んだんですけども、でマタイの28章で一番肝となるのはマタイ28章の18節です。ここにおいてイエス様が、ね、勝利宣言、権威を取得した宣言をしています。また28章の18節でイエスは近づいてきて彼らにこう言われた、私は天においても地においても一切の権威が与えられています。アーメン。皆さんの主が全権威が与えられたんですよ、ね、天においても地においても、ね、一切の権威がイエス様に与えられた、それゆえ出て行って福音を伝えなさいなんです。ですから私たちが福音を伝えるその根拠、それは勝利を捉えたイエス様、全権威を獲得されたイエス様、 このイエス様がバックについているから、だから出て行って福音を伝えられるんです。で、皆さん手弁当で、ね、皆さんの、銀行口座に、ね、何十万何百万あるか、ね、それを根拠にして出ていくんじゃないんです。全宇宙全世界において全権威を獲得されたイエス様に使わされていくんです、ね、バックグラウンドはイエス様です。皆さんの力、皆さんの、ね、トーク力とか皆さんの銀行口座預金額じゃないんです。全地を作られたイエス様、全権威を取得獲得されたイエス様の名前によって出ていくんです。だから、ね、信じる人にはね、イエス様の名前によって悪霊を追い出す権威が与えられ、ね、また新しい言葉を語る、ね、御言葉を全くもってそれまでなかった言葉を語る、それから蛇どもをつかむ、ね、蛇どもをつかんでもうそれを火の中に投げ込む、ね、何なりかんと、ね、蛇に対してできるんです。さらに、毒を飲んでも決して害を受けない。また病人に手を置けば病人は癒されます。アメン、ね、この病人も複数形でした、ね、病人たちに手を置けば病人たちは癒される、ね、イエス様の名前によってもうその病、ね、病とか痛み、それもともとなかったものですけど、しかし人類が主に逆らったゆえに入り込んできてしまった、それが病ですけど、それももうイエス様は勝利しました。だからこのイエス様の名前によってイエス様を信じる者は病人に手を置けば病人は癒され、また悪霊も出ていく、ね、足の下で踏みにじることによって、ね、皆さんしっかりと支配するんですよ。皆さん自身の足で踏まなきゃ、ね、パスターとか、ね、先生頼みじゃないんですね。皆さん自身で悪霊、ね、皆さんを礼拝を邪魔するもの、また一切の神と人との間へたてに罪となっているもの、これを皆さん自身がイエス様の名前によって踏み砕く、これが皆さんに課せられている責任です、さらに19節以降でこう書いてあります。主イエスは彼らにこう話されて後天に上げられて神の右の座に着かれた。そこで彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。アメン。イエス様は天に上がられて全能父なる神様の右に座したまえり、賢いより鍛えて生けるものと死に至るものとを裁く。この全ての権威が父なる神様のその右の座に着かれて、それを受けられました。そして天の御座にイエス様は座しておられるんですけど、しかし同時に20節見ますと、ね、弟子たちが至るところに出て行って福音を伝えるんですが、主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かにとされた。アーメン。主が彼らと一緒に働いたんです。主は、ね、天の御座に着座しておられる、ね、もう天の御座に着座しているから今ここは見ていないんじゃないか、そんなことはないです。見ておられるんです。イエス様は天の御座において、ね、支配しておられる、ね、だから私たちのところでは支配しないのか、いやそうじゃないです。皆さんが出て行って、ね、イエス様の名前によって出て行って行く先々でエヴァンジェリオンを信仰を混ぜて宣言するならば、天の御座におられるイエス様が共に一緒に働かれるんです。二次説、ね、書いてありますね。書いてありましたね。そこで彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉は確かなものとされた。アメン。主は共に働かれるんです、ね、この神様が共に働かれる、神様が、ね、イエス様が働かれたから、だから人は救われるんです。イエス様が働かれるから人は癒されるんです。イエス様が働かれるから悪霊は追い出されていくんです、ね、イエス様が共に働かれるからです。だから皆さんがイエス様を信じて行くならば、イエス様がご自身が働かれるんです、私もですね、 本当にイエス様が生きてるんだって、ね、そのことに気づいて、まあ、まだそんなに、ね、立ってない時、ね、社会人をしてました。で、仕事場において、ね、もう赤ちゃんを、亡くされた、あるお母さんがいたんですけども、その人、まあ、それまでずっともう人生なんちゃってクリスチャンでずっと通してきた私でしたから、ね、まさか私を通してその人が救われるなんて思ってもみなかったんですけども、でもね、ヨハネの3章16節を、ね、こう書いてありますよって、ね、その人に伝えたら、その人救われたんです。信じて、あ、神様いるんだって分かって、で私としては、え、なんで私がこの方を救ったの、ね、しかもその奥さんね、旦那さんにも伝えて、旦那さんもともども救われて、ね、教会から読むようになった、ね、私ただヨハネ3章16節を教えただけなんです、ね、まさか私が人を救いに導くなんて、ね、思ってもいなかった。これ私じゃないです。御言葉をただ宣言しただけです、ね、御言葉がその人に伴ってイエス様がその人に働いてその人を救ったんです。ですから、ね、私じゃないですね。さっきの、ね、悪霊の韓国のその田舎の、ね、方も、ね、イエス様が大好きだって、ね、そこの存在しているだけで悪霊が、ね、働けなかった。ですからイエス様ご自身がそこに働いてくださるんです。信じる人を通して、信じる人の、ね、言葉を通して、あるいは存在そのものを通してイエス様が働かれるんです。
このマタイの福音書の28章のこの18節、ここちょっと一回読んでください。
28章の18節、はい、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。
あ、そこです。皆さんこの言葉ね、皆さん何の疑問もなくスッと受け入れているということなんですけど、なんで天においても地においても全ての権威が私に与えられている、もともとそうじゃないのということなんですけど、もともとそうだったんですね。だけど、ね、地においてのこの権威は創世記を見ると神が私たちの人に譲ってるんですよ。全てを権限を与えて、そして支配して征服して、ね、従わせなさい。でその権利を全部与えられているんですけど、その権利が、どうなったかっつったら、その権利がどうなったかっつったらね、悪魔サタンの策略にかけられて奪われるんですよ。奪われて、その時から人間は不幸が始まるということだったんですけれど、十字架の上でイエス様が死んでくださって、人が奪われたものを人の子として主がそれを取り戻したんですよ、ね、だからここでイエス様が、ね、天と地の権威が全部私に与えられたということは、ね、天と地において、ね、全ての権限、ね、上なる権限が私に与えられたということを、それを、今宣言しているんですよ。だからイエス様がここでいただいている、これはイエス様が十字架の上で勝利をした、その全ての勝利をイエス・キリスト自身が父なる神様に一回返すんですね。人がいただいて、そして人が奪われたものを元の持ち主であられる父なる神様にこれを返すということの後に、父なる神様から天と地の権威を再び資格あるものとして、アダムが地をいただいたよね、でも天はいただいてなかったんですよ、天の権力はということなんだけど、イエス様は天と地の権をこの時にいただいて、そしてそのいただいたその権威、それを、私たちにも、ね、与えてくださったんですけど、誰に与えたかって言ったら、行って 全ての人々を、ね、国々に行って弟子とする人に与えたということをここに書いてありますね。父と子と聖霊の名によってバプテスマを授ける、この弟子となっている人々に天と地の権威を主が与えてくださった。そしてこの弟子として働きをするそのすべての人々に主が与えてくださったこの権威によって、私たちがその働きを本当にまんべんなく邪魔されることなくできるように、これを主が私たちに与えてくださった。だから要するに私たちが奪われたものをイエス様が十字架でまだ奪い返した、それを元の持ちにしてあられる。イエス様は人の子ですからね、十字架のイエス様は。だから持ちにしてあられる、ね、神にそれを返し、そして神から新たに天と地のその権威を全部、ね、新たに与えられて、そしてこの人の子としての働き、それによっていただいたその権威を持って、私たちにもその権威の一部分を信じる信仰によってそれが行使できるように主がしてくださったというのがこの御言葉の箇所です。
ですね、主が、ね、この時に働かれますから、ですから主が人全人類の身代わりになって処罰を受けられた、ね、でそれで全人類分の、ね、罪、皆さんの分もイエス様が代わりになって処罰を受けました、ね、である人が、ね、例えば、ね、万引きによって、ね、ちょっと捕まってしまった、ね、捕まって、ね、あるケーキを、ね、何日か何週間か分かりません、ケーキを終えて、そしてその牢屋から出てきたら、ね、もうその万引きをしたことによって責め立てられることは一切、ね、国によってはないんです、ね、もう一度罰を受けたからです。ですから、ね、もうなんか料金二重払いとかするのはあるんですけど、二重で罰を受けるということはないんですね。皆さんただ一度だけ罰を受けられました、皆さんの代わりに。ですから皆さん一度、ね、イエス様を信じたら、そのイエス様が受けられた一度の罰を皆さんも受けたことになったんです。だから皆さん救われましたけれども、ね、イエスさんは一度罰を受けられて、そちらの人も、ね、イエスさんが身代わりになって受けられた。それでもなお罰を受けるようなことをし続けてるするならば、ね、もうその罰を償うのは残ってないんですね。イエスさんは一度だけ十字架にかかれたからです。ですから、もう一度イエスさんを十字架につけるような、もう一度、ね、罰を受けるにふさわしいような罪の行いを好き好んでするとするならば、もう贖いは残っていない、ね、ということになるんです。でこれでイエス様は全人類に対して、弟子たちに対して権威を与えられました。そしてイエス様の名前によって出ていく、行く先々、ね、この弟子たちは、ね、出て行って至るところで福音を述べ伝えた、ね、あります。行く先々で主が彼らと共に働かれました。で主は共に働かれるんです。結局このイエス・キリスト、このお方にこそ救いがあるんです。この方の名前にのみ救いがあります。だから行く先々において私たちはイエス様を宣言するものです。皆さんの説得力とか皆さんの、ね、外見とかをアピールするために行くんではないんです。イエス様を、ね、皆さんのうちにいます、皆さんを救ってくださったイエス様を心の中に握りしめて、行く先でイエス様の御言葉を語って行くならば、皆さんも世界を救うエヴァンジェリストになることができるんです。だから皆さんもこのイエス様によって救われて、至るところイエス様の光を届け、イエス様の救いを伝える皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。では今いただきましたこの御言葉、これを通して今それぞれ皆さんがそれぞれ主の御前に出て祈る時を持ちたいと思います。 さて兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間ではイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでした。アーメン。主よ、私たちもただ十字架につけられたキリスト、このお方のみを伝えるものでありますように。説得力のある言葉とか、あるいは人を力によってねじ伏せるとか、恐れによって支配するとかではなく、イエス・キリスト、十字架につけられたお方の御言葉、これをのみ伝えることによって、宣教の力は御霊の力となり、神の御霊の力の現れとなっていきますように。どうか私たちが伝えに行くときにおいて、本当に御言葉を正しくそのまま信仰を混ぜて宣言するものでありますように。全被造物に対してそうでありますように。人に対してのみならず、その場所、その空間、その時、時間、それを全て贖い出すことができますように。イエス様、どうか私たちのこの信仰に立って、あなたの弟子として行く先々に福音、エヴァンゲリオンを伝えるものでありますように、どうか助けてください。どうか一人一人がその信仰の基準に従っていくときに、あなたが働いてくださることを感謝しますから、どうかあなたが一人一人の心、思い、体を支配してください。恐れることなく御言葉をそのまま伝えることができますように、どうか助けてください。あなたが今日これらの命の御言葉、また救いの人を救うためのそのコツを与えてくださったことを感謝して、我らの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。皆さん、黒いファイル、39番です。黒いファイルの39番。
私たちはあらゆる国に対し、またあらゆる人に対し、全て作られたものに対し、 負債を負うものです。あなたがまず私たちを救い出してくださりました。そして私たちは本当にパウロが言ったように福音を伝えなければ災いだと思うまでにならせてくださるように、あなたに救われたことがいかに尊いことか、人を救うその働きがいかに尊いことであるのか、またあなたがどれほど素晴らしい支払いをしてくださったのか、私たちは一生働いても返しきれない、一生何万回したとしても払いきれないほどの大きな大きな罪の負債、それをイエス様は支払ってくださいました。それゆえ我らも行って伝える使命が本当に我らのものとされていくことができますように、どうか助けてください。あなたを伝えるためにどこに行こうとも、地の果てであっても険しくても、本当に我が身を捧げる者、死をも惜しむことはなく走り続ける者とならせてくださるように、どうかこれから祈られる一人一人にあなたが答えてくださり、御言葉を与えてくださり、また祈るべき言葉を与えてください。そして本当にこの時、この時代、この国、またこの時代を支配する諸々の空調権威に対し本当に宣言し祈ることができますように、祈りを持って支配し、祈りを持って権威を獲得する我ら一同でありますように、あなたがこれから導いてくださることを信じ期待し、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アメン、
アメン。
しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主イエスキリストを受け入れた人々、そのイエス様の名を信じた人々に神の子供とされる特権を与えてくださったことを感謝いたします。この神の子供としての特権、特別な権利、私たちに与えてくださって心から感謝いたします。イエス様が私たちの罪のためにその一心に十字架を追い死なれたことを、我がためにと信じる一人一人、そして聖霊によって罪を示され、罪をこの口で言い表し、心で信じてこの口で言い表して、主に罪を許された者、イエス様の血潮によって清められた者、そのような神の子供としての特権を与えていただいたことを感謝いたします。今私たち一人一人がこのアイデンティティを再確認することができますように、整えてくださることを感謝いたします。私たちに与えられたその任命されたその仕事、被造物に対して真実なる御言葉を大胆に信仰を持って宣言をする、被造物も切実な思いで神の子供の現れを待ち望んでいるのですと主が言われます。今私たち一人一人がこの人のみならず、この自然やこの土地やあらゆるこの世界の宇宙に対して、私たち一人一人が御言葉を宣言する神の子でありますように、整えてくださることを感謝いたします。人々の罪のゆえ呪いを受けてしまったこの土地土地に対しても、植物自然そのすべてに対しても、イエス様あなたの和解の血潮を宣言する私たち一人一人でありますように、そして呪いによって私たちの罪によって呪いを受けたその土地土地が不作となってしまっている、その状態から豊かな実りを実らせるそのような土地へと、そしてその目が暗くなってしまっている人々にはその目が明るくする、その目を明るくしてくださる真実なる御言葉を大胆に宣言する私たち一人一人でありますように、祝福してくださることを感謝いたします。今この時私たち一人一人が神の子供として御言葉を聖霊の油塗りによって宣言し、また主の御心について祈る、主が関わりたいと願われる全ての物事について、私たち一人一人が聖霊によって背中を押されて、それぞれがイエス様を働く私たち一人一人でありますように、整えてくださることをよろしくお願いいたします。神の子供として歩むその使命を与えられたこの豊かな 豊かな恵みを、豊かな私たちに与えられた使命を心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
覚めよ覚めよ、力をまとえシオン、あなたの美しい衣を着よ、聖なる都エルサレム。無活礼の汚れた者がもうあなたの中に入ってくることはない。塵を払い落として立ち上がり、元の座につけエルサレム。アメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたの尊い十字架上で、あなたの御体が、あなたの魂が、あなたの霊がほふられ、そしてあなたの尊き清らかな血潮が流されて、私たちの命が買い取られたことを心から感謝いたします。エデンの園で失われたこの人間の人間性の、神様の見姿としての失われた姿をイエス様が十字架によって買い戻してくださったことを覚えて感謝いたします。ですから私たちはこの十字架を仰ぐことにより罪の許しがあり、また罪からの汚れから清められることを覚えて感謝いたします。ですから私たちはあなたの美しい衣を着させていただくことができますから、ありがとうございます。キリストの花嫁としての一人一人、私たちはイエス様の喜ばれることを選択し、そしてその喜ばれたことを守り行うことによって、花嫁衣装としての一人一人追っていきます。聖霊様と共に一人一人追っていきます。そしてあなたの美しい衣を再びまとわせていただける幸いを感謝いたします。そしてこの無活礼の汚れた者たちが、子羊や狐たちが私たちの中に入ることを、私たちはイエスキリストの御名によって許しません。出て行けと命じます。主よ、そして私たちは心の活性によって清められたものであることを私たちは宣言いたします。主よ、どうか私たちがイエス様の衣を着、そして二度とこの狐たち子羊たちの侵入を妨げる、そして私たちが清いものとしてあなたにあって捧げられることができますように助けてください。私たちは塵を払い落として立ち上がります。そして神の子として回復させられたその座に私たちはつきます。主よ、どうかこの神の子として与えられたこの身分を私たちが謳歌することができますように助け導いてください。今この全世界が被造物として神の子の現れを待ち望んでおります。主よ、私たちが人だけでなく、主が作られた全てのもの、全てのこのコスモス、宇宙でさえも神の子の現れを望んでいるということが知らされたことを感謝いたします。主よ、この福音をもって私たちはこの良き知らせを伝えたいと願います。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となると、シオンに言う者の足は。アメン。主よ、私たちの足を福音を伝える良き美しい足とさせてください。そして私たちの伝えたその福音によって、主よ、それを聞いた人たちが救いを、また癒しを受けることができますように助けてください。そのために私たちは常にあなたを見上げ、救いの、また信仰の創始者であり完成者であるイエス様、あなたを見上げて、そして私たちがいつも罪から悔い改め清められている存在であること、日々私たちは罪を告白していくものであることを宣言いたします。そしてあなたの衣、白い衣をまとわせていただき、一人一人その綾織を縫っていき、キリストの花嫁として受け入れられる私たちでありますように助けてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。
次のような主の言葉を私たち一人一人に与えてくださっていることを心から感謝いたします。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。私たち一人一人はイエス様、神に言います。ああ神主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいか分かりません。イエス様、この不安でたまらないこの言葉を、私たちのその言葉をあなたが用いてくださることを心から感謝いたします。主は私たちに言われます。まだ若いというな、私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな、私はあなたと共にいてあなたを救い出すからだ。主の御告げ。私たちにイエス様、あなたは御手を伸ばして私たちの口に触れ、主が私たちにいてくださることを心から感謝いたします。イエス様のその言葉を私たちの口に授けたと、イエス様今日も語ってくださっていることを心から感謝いたします。イエス様の主権によって私たちを派遣してくださって、そしてその場所に保証を与えてくださっていることを心から感謝いたします。イエス様が授けてくださったその言葉をそのままに語ることができますように、イエス様助けてくださることを心から感謝いたします。イエス様助けてください。今日も私たち一人一人をイエス様が豊かに用いてくださることを期待して感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
愛する恵みの深い天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。あなたは本当に私の生まれる前から、私が作られる前から私を知っていてくださり、今この恵みの中に入れてくださろうとして私を選んでくださっております。選んでくださったことを覚えて心から感謝いたします。本当にこのようなものでしたけれど、あなたは私を生まれる前からこの恵みに預からせようとしてくださっておりましたこと、感謝しても感謝してもしきれない感謝です。本当にありがとうございました。そのような幸いな私たち一人一人でありますことを本当に感謝します。そのあなたの深い憐れみと愛の中に私たちはこうして生かされております。どうかイエス様、あなたのために作られた私たち一人一人がどのようにしてあなたに本当に感謝の気持ちを表し、本当にどうこの世を生きていくか、それはただあなたに従って生きるより他に道がないことを私たちは知っております。ですからどうかイエス様、余計な回り道をすることなく、ただまっすぐにあなたに従い、あなたを見上げて、あなたの喜びとなることができますように、私たちを絶えず覚えて、本当に祝福の道をさらに私たちが歩むことができますように、そして滅びゆく魂であった私もこのようにしてあなたに救われることができました。どうか人々の救いのために本当に喜んで自らの一生 すべてをあなたにお捧げして、イエス様のおっしゃることをしっかり聞いて、この世を過ごすことができ、永遠につながるあなたのいらっしゃるところに導かれていくことができるものにしてくださるように心からお願いし感謝をいたします。どうぞイエス様、この世の歩み本当にサタンの誘惑の多いこの世ですけれども、あなたがいてくださることによって本当に私たちは安全に守られますが、ただボタモ知識の安全ではないことを思います。どうか私たちのやるべき分を果たすことができますように、毎日毎日の生活の中で本当にあなたに必死で祈り助けていただく体験をもっともっとすることができ、あなたに喜ばれる道を選び取ることができますように、私たちをさらに引き上げ恵んでくださることを感謝します。主に従うことが本当に私たちにできる一番幸いなことです。どうか主に従うことができますようにお守りください。感謝します。イエス様の尊いお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
愛する天のお父様、お名前を賛美いたします。今日は本当に私たちが何をしているのかわからないことがたくさんありますので、イエス様がどうぞ豊かに導いてくださり、どうか示してくださるところへと導いてくださいますように、そしてイエス様、救いを求めているそのような魂にイエス様が出会わせてくださり、あなたが備えてくださるその言葉を語らせてくださいますように、どうかよろしくお願いいたします。そのためにも日々本当に怠らずになすべきことをすることができますように、助けてくださることもよろしくお願いいたします。感謝して愛するイエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
太多的恩惠，主啊，你太多慈爱在我们身上，主，我们又能做什么？主耶稣啊，你走过的十字架的路，主啊，我们也愿意跟随。主啊，流出宝血牺牲的道路，我们也愿意跟随到底。险峻的山林也无所谓，天涯海角我也愿意跟随。为了拯救失丧的灵魂，我愿意舍弃宝贵的生命。求你来差遣我，我要奔走十字架路，不惜牺牲我宝贵的生命，求你来差遣我。主耶稣走过的十字架路，我也愿意跟随。流出宝血牺牲的道路，我也要跟随到底。险峻的山林也无所谓，天涯海角我也愿意跟随。为了拯救失丧的灵魂，我愿意舍弃宝贵的生命。世界虽无理的仇恨我，我仍然以爱相对。拯救世界灵魂的十字架，甘愿走上这条路。主耶稣走过的十字架呀，我们也愿意跟随。流出宝血牺牲的道路啊，我们要愿意跟随到底。险峻的山林也无 所愿，天涯海角我们也愿意跟随。为了拯救失丧的灵魂，我愿意舍弃宝贵的生命，甚至为了我牺牲生命。你爱我竟爱到底，求你接纳这微小的我，献上我的爱情。求你接纳微小的我，献上我的爱情。主耶稣，我们感谢你，赞美你。主啊，你常常让我们蒙了那么多恩惠。主啊，你来带领我们，帮助我们。主啊，我们又能做得了什么？主啊，求你来差遣我们。主啊，在你十架的路上，主啊，我们愿意跟随到底。主啊，我们愿意在你十架的路上，主啊，我们愿意跟随到底。主啊，你来带领我们，求你来差遣我们，来启示我们。主啊，让我们知道我们每天应该怎么来做。主啊，谢谢主你带领我们，帮助我们。主啊，圣灵你与我们同在。主啊，我们愿意为这十字架而奔走。主啊，可是我们常常不知道该去怎么做。圣灵啊，求你亲自来带领我们。主啊，父啊，你在十字架上面。主啊，你为我们流出宝血。主啊，你为我们牺牲你自己的生命。耶稣啊，你愿意牺牲自己的生命，愿意走在这十字架的路上。主啊，谢谢主有你带领的这些孩子们。主啊，谢谢主你把这么好的孩子赐给我们。主啊，谢谢主，主啊，谢谢主你帮助了我们。主啊，谢谢主你带领的我们。主啊，你也祝福了他们这些学校，祝福了他这些老师校长。主啊，谢谢主。主啊，我们愿意在你的十字架路上，主啊，愿意跟随你走到底。我们愿意在你的十字架上，主啊，找到我们的使命。主啊，我们愿意跟随到底。主啊，求主你来差遣我。主啊，这宝贵的十字架。主啊，我们愿意来到你的面前。主啊，愿意来弃绝我们自己的一切的罪恶，一切的恶。主啊，愿意反省在你的面前，愿意悔改在你的面前。主啊，求你来启示我们，来帮助我们。求你来拯救我们。主啊，这十字道架的道路我们愿意跟随，我们愿意走到底。主啊，谢谢主你使用我们。主啊，我们就犹如那主啊犹如那泥土一样。主啊，杨绛就是你。主啊，你我们愿意随着你的意思而行而做。主啊，谢谢主你来每天启示我们，帮助我们。谢谢主你来启示我们，来差遣我们。父啊，求你来帮助差遣我们，使用我们。主啊，这宝贵的十架的路，主啊，我们愿意跟随到底。主啊，谢谢主你带领我们，谢谢主。以上的祷告奉耶稣的名求。
イエス様、感謝いたします。イエス様、本当にイエス様の福音を伝えることができることを感謝いたします。イエス様の名前で御言葉を伝えるとき、イエス様の共にいて福音が伝えられることを感謝いたします。イエス様は私たち一人一人御言葉をたくさん蓄えています。イエス様、その蓄えた御言葉を本当に外に出ていって、その人にこれだと思った御言葉を伝えることができますように、天聖教会の一人一人を祝福してください。そして御言葉を伝えて、たくさんの人をイエス様のところに導くことができますように、イエス様祝福してください。そしてイエス様がを信じる者がたくさん起こされますように祝福してください。そして本当にイエス様のところに導く良き羊飼いとして、イエス様の福音を伝える勇者として、イエス様、天聖教会の一人一人を用いてください。イエス様、たっぷり器として用いてください。そして本当にイエス様に喜ばれる、本当に冠をいただけるような天聖教会でありますように、イエス様の名前で祝福してください。イエス様が本当に行くところどころでイエス様がいてくれることをありがとうございます。この祈りをイエス様のお名前でお祈りいたします。
私たちが神と 男の前で犯してしまった全ての罪を許してください。イエス様の十字架の血で私たちの罪思いを洗い清めてください。イエス様の血で清められて素晴らしい神の子になりますように、イエス様お願いします。愛する主様の名前でお祈りいたします。アーメン。
天父啊，感谢赞美你，又一个安息日到了。主啊，你为我们死了，又为我们活了，天上地下的权柄都赐给你了。主啊，我们要跟随你啊，跟随你啊。主啊，你已把天上地下的权柄都赐给了我们，让我们到全天下去为你传播福音。主啊，我们要活出你的荣耀来。主啊，在我们的人生的道路上，我们每天都要背着自己的十字架往前走。耶稣啊，求你赐给我们力量吧，求你赐给我们力量吧，让我们每天在跟随你的道路上，每天靠着你那十字架的大能，来把自己的老我完全的弃绝在耶稣基督里面。主啊，我们靠着自己的能力，我们管理不好孩子。主啊，我们也没有能力来治理好我们的公司。主啊，但是我们靠着主耶稣，我们什么都能。耶稣啊，因着你那十字架上的大能，让我们知道我们要靠着耶稣基督就能得胜。主啊，你是万王之王，你是万神之神，你是宇宙的主宰，是万有的缔造者，你是全能的父，全能的神。主啊，感谢你，赞美你，谢谢你为我们所做的这一切。君王为胜利而感恩，耶和华我的磐石啊，是应当称颂的。他教导我的手征战，教导我的指头打仗。他是我慈爱的主，我的山寨，我的高台，我的救主，我的盾牌，是我所投靠的。他是我的百姓，伏在我以下。耶和华啊，人算什么呢？你竟认识他。世人算什么呢？你竟顾念他。人好像一口气，他的年日如同影儿，快快的过去。耶和华啊，求你使天下垂，天下垂，亲自降临，摸山，山就冒烟。求你发出闪电，使他们四散，射出你的箭，使他们扰乱。求你从上伸手救拔我，救我出离大水，救我脱离外邦人的手。他们的口说谎话，他们的右手起假誓。神啊，我要向你唱新歌，用十弦索向你歌颂。你是那拯救的君王的，你是那救仆人大卫脱离害命之刀的。求你救拔我，救我脱离外邦人的手。他们的口说谎话，他们的右手起假誓。我们的儿子从幼年好像树摘子长大，我们的女儿如同垫脚石，按建工的样式琢成的。我们的仓盈满，能出各样的粮食。我们的羊在天间滋生千万，我们的牛打着满驼，没有人闯进来抢夺，也没有人出去征战。我们在街市上也没有哭嚎的声音，遇见这光景的百姓变为有福。有耶和华为他们的神，这百姓变为有福。主啊，我们感谢赞美你，谢谢你那样的爱我们。因着你对我们的爱，我们向你献上感谢和赞美，祈求你来祝福以色列，祝福耶路撒冷，复兴以色列国，因为救恩从那里出来。主啊，你也大大的祝福这个歌山地，祝福全日本你所预备的这个歌山地天神教会，因为它是中日韩合一的教会，是你所喜爱的教会，是有耶稣的教会。主啊，这里必要孕育一个极大的军队，就是中日韩合一的军队，在耶稣基督里合一的军队。你将亲自带领这个军队走向以色列，走向耶路撒冷。 主啊，你大大的祝福我们吧，祝福我们吧，祝福这个教会的牧者，祝福卡瓦伊森塞，祝福帕斯特，祝福小林森塞，也祝福马友森塞，祝福托马克森塞，也祝福尤西库，也祝福顾立姊妹，也祝福王天一心吧，也祝福王天儿哭吧，也祝福天生教会所有的众弟兄姊妹们。主啊，感谢你，赞美你，我们这些被世人所弃绝的，被你所节选的，每天在你那丰盛的草场得到那你属天的恩典和牧养。主啊，感谢你，赞美你，谢谢你向我们扬脸，谢谢你把属天的祝福赐在这丰盛的草场，让我们得到饱足与富足。耶稣啊，我们感谢，我们赞美你，谢谢你来祝福我们，也谢谢你祝福那上权福格脑杆株式会社，也祝福你的下权福德园那个商贸有限公司。主啊，你把那列国的财富都放在你自己的公司里面，掠夺这个全地的这样的一个皮亚诺的财富，来祝福以色列，祝福耶路撒冷。主啊，我们感谢赞美你，凡是你祝福给我们的，我们都拿来祝福以色列，凡是你赐给我们的，我们都赐给以色列，祝福耶路撒冷。主啊，你是祝福的神，你是荣耀的神，你必在你儿子的心里，在你国度的钢筋企业来成就你的大事，你所应许的永不改变。主啊，凡是雅马哈皮亚诺劳碌得来的，凡是卡哇伊皮亚诺劳碌得来的，全都归向于我，凡是全地的中古钢琴都要归向您的株式会社，凡是西巴人那些全日本的这些二手钢琴的老板都要带着锁链来求跪拜于我。主啊，他们会这样说，在你们中间真有真神，在别处别无真神。主啊，感谢你，赞美你，耶和华神，这是您所说的，这是您的祝福，这是给你儿女的应许。谢谢你祝福了以色列，谢谢你在这丰盛的草场歌山地天生教会牧养了你的儿子以色列，牧养了你以色列的家族。主啊，谢谢你是这样的爱我们，因着你这样的爱，我们永远的跟随你，因为你是我们的神，永远是我们活着的神。谢谢耶稣垂听你仆人的祷告，祷告是奉主耶稣基督的圣名，阿们。
呼びかけようと声は言う、私は言う、何と呼びかけたらよいのかと。憎なる者は皆草に等しい、流られてもすべては野の花のようなもの、草は枯れ花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つ。アメン。主よ、あなたは言います。なんて呼びかけていいかわからない、このもどかしいこの思い、憎なる者は皆草に等しいと言え、流られてもあなたの栄華はすべて野の花のようなものだと言え、地を草に等しい人、流られても野の花のような一時の栄華で、誇り冷える人々に、主よ、あなたは草は枯れ花はしぼむが、私たちの神の言葉は永遠に立つ、私たちの神の言葉は永遠に立つと、これを宣言しなさいと。主よ、あなたは私たちを選んでくださったことを感謝します。呼びかける声がある、 私たちの主のためにあれのに道を備えと、主よ、てこぼこな言葉、てこぼこな思い、心、感情、それによって主よ、てこぼこになってしまった私たちの人間関係、私たちの仕事や私たちの家庭や私たちの事業所、私たちのあらゆるこの生活の現場、主よ、本当にあなたが仰せられた通りてこぼこです。そのてこぼこな人生に、その道にあなたは呼びかけなさいと仰せられました。あなたのために来られる主の道を備えなさいと、あれのに道を備えなさいと、悔いて改めてそのデコボコな道をまっすぐにしなさいと、主よ、あなたは私たちに仰せられました。私たちの神のために、私たちの主イエスのために、荒れ地のような私たちの思い、心、感情に悔い改めて許されて、広い道を通して、そして主よ、私たちのすべての谷は主よ、身を起こして平らになり、卑屈な思い、心、感情が身を起こして、御言葉によって主よ、慰めを得て、勇気つけられて、平らになって、主よ、無駄に誇って、無駄に傲慢になり、そびえ立ってしまった傲慢な大和を交わしよう、あなたの御前においてへりぐだって身を低くして、そして主よ、険しいそのすべての道を、すべての言葉を平らにすることができますように。せせこましい私たちの思い、心、感情、霊魂、魂、手足の技が、主よ、広い広い主よ、谷となることができますように。イエス様、あなたが私たちを捉えてください。そしてあなたの栄光が整えられた私たちを通して現れるのを、肉に生きて死を飲み食いしながら生きていた私たちが、共に許されたものを私たちが見ることができますように。イエス様、あなたが祝福してください。主の口がこう宣言される、呼びかけようと主は言う。私は何と呼びかけたらよいのかと、主よ、何と呼びかけたらいいんでしょうかとあなたに聞きます。主は、肉なるものは皆草に等しい、流れてもすべては野の花のようなもの、草は枯れ、花は死も、あなたは草のように枯れて、花のようにあなたの誇りはしぼむ。でもあなたの神、あなたの神、私の言葉はとこしえに立つとあなたは仰せられました。とこしえに立つこの言葉で私を生き返らせてください。とこしえに立つこの言葉で私が再び息をすることができますように。とこしえに立つこの言葉によって私の思い、心、感情が新たにされて、とこしえに立つこの言葉によって私が生き返られますように。イエスよ、私を助けてください。とこしえに立つあなたの言葉で私たちの家族をあなたが起こしてくださり、 常しえに立つあなたの言葉で、主よ、私たちの困って困り果てているその様をあなたが癒してください。常しえに立つあなたの御言葉によって、主よ、私を変えてください。以前のものは過ぎ去り、この私が新しくなりますように、新しくなりますように、主よ、助けてください。とこしえに立つ、とこしえに立つあなたの言葉で、私の卑屈なところをあなたが、主よ、引き上げてください。縮こまっている私をあなたが引き上げてください。常しえに立つあなたの御言葉で、地の高いところを行き巡ることができる。主よ、あの足とあの勇気をあなたが与えてください。水辺を慕い求める鹿のように、主よ、常しえに立つあなたの御言葉を慕い求めて、あえいであえぐ、あえいであえぐ私たちでありますように、主よ、あなたが助けてください。常しえに立つあの言葉で、主よ、私たちのしぼんでいる仕事や、しぼんでいる私たちの事業や、しぼんでいる私たちの人間関係、しぼんでいるあれやこれを、しよう、常しえに立つあなたの御言葉で、あなたが新たに新たに起こしてください。常しえに立つあなたの御言葉で、私たちの思い心感情をあなたが新たにして、主よ、いらない思い、いらない心、いらない言葉、いらない誇り、いらない卑屈なところ、それを全部取り除いてくださり、常しえに立つその言葉で、私を王のような祭司とし、世の光、地の塩としてください。常しえに立つその言葉で、主よ、私があなたの御前においてひれ伏すもの、あなたに悔いるもの、罪許されたもの、滴り落ちるその血潮によって清められたものとなりますように、主よ、あなたが常しえに立つその言葉で、あなたの十字架の身元を私に与えてください。常しえに立つその言葉で、父よ、彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのか分かりません。この言葉が、主よ、この常しえに立つ言葉が私の耳に、私の胸を打ちますように。そして、主よ、完了した、完了したというあなたの最も栄光に満ちたこの言葉、あなたが私たちのために完了して栄光のピリオドを打ってくださったこの言葉に、主よ、私が預かることができますように祝福してください。完了したというこのあなたの御言葉が私の霊魂魂を揺すぶり、そしてその完了されたその技の中に信仰によって入ることができますように、信仰によってアンカーを打ち、信仰によって、主よ、その完了を私の完了として、主よ、それを受け取ることができますように、イエス様、あなたが助けてください。イエス様、あなたに祈ります。あなたが常しえに立つこの言葉によって、天聖教会をあなたが強く大きくしてください。常しえに立つこの言葉によって、世界中の教会を、日本中の教会を、日本中の主よ、しもべたちをあなたが捉えてください。そして常しえに立つあなたの栄光の御言葉によって、勇気つけられ強く大きくされて、あなたの仰せられた通り契約の箱を担いで、あのヨルダン川を接することができますように、イエス様、あなたが祝福してください。常しえに立つその言葉によって、 昼も夜もあなたの皆を褒めたたえ、あなたの御言葉を口ずさむことができますように。常しえに立つその御言葉に言って勇気を得て、イエス様、あなたが歩まれたその道を私たち自身も、あなたが私たちに仰せられた通り、あの十字架を背負ってついていくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。常しえに立つあなたの御言葉を、主よ、あなたが私たちにあらゆる時に与えてくださり、イエス・キリストの皆と地上と命と栄光によって満たされたもの、常しえに立つ神の仰せられた愛、憐れみ、許し、その恵みによって満たされた私たち一人一人であられますように祝福してください。そしてしぼまないあなたの御言葉とともに歩き、しぼまないあなたの栄光とともに歩き、しぼまないあなたの皆とともに、主よ、あなたの行かれたその栄光の道を、主よ、私たち一人一人も続く者として行くことができますように祝福してください。今日も私たち一人一人をあなたが愛してくださり、主よ、私たちを祝福してくださったことを心から感謝します。イエスよ、あなたの皆を褒めたたえ感謝します。イエス様の皆によって祈りました。アメン。
私があなたのそばを通りかかったとき、あなたが自分の血の中でもがいているのを見て、血に染まっているあなたに生きよ と言い、血に染まっているあなたに繰り返して生きよと言った。私はあなたを野原の新芽のように育て上げた。あなたは成長して大きくなり、十分に円熟して乳房は膨らみ、髪も伸びた。しかしあなたは丸裸であった。私があなたのそばを通りかかってあなたを見ると、ちょうどあなたの年頃は恋をする時期になっていた。私は衣の裾をあなたの上に広げ、あなたの裸を覆い、私はあなたに誓ってあなたをとちぎりを結んだ。神である主の御告げ。そしてあなたは私のものとなった。アメン。主よ、私たちをあなたが裸の恥を覆ってくださり、また血の汚れの中でもがいている私たちを、あなたは生きよと繰り返して生きよと主よおっしゃったことを感謝いたします。そして私たちはあなたにあがなわれました。買い戻されました。この素晴らしい福音を感謝します。イスラエルはそれでもなおあなたから離れ、あのバビロン捕囚の決めにあいました。本当に私たちも幾度あなたから離れようと何度したことでしょうか。主よ、どうかその罪を清めてください。もはやあなたのその三つ翼の影、あなたの御衣の裾の内側に囲まれて、そこから出ていくことはないように、好き勝手な道を歩もうとして出ていくことはないように、ですよ、助けてください。私たちがしっかりとあなたにとどまり続けて、この優れた福音、主よ、これを世に伝えるものであり、生きる限り生涯この地上仮の宿であるこの世、これを本当に有意義にあなたの福音のために生きる我ら一同でありますように。主よ、地の果てに至るまで死にゆく者のために我が身を捧げ、そして走りゆく者でありますように父を送り出してください。父をこの日本へと、世界へと、若者たちのところへと送り出し、あなたの御言葉を伝える者として、呪いの日々や過ぎ去ったことを告げ知らせる尊き働き人となることができますように、メッセージを助けてください。
アメン。
どうか一人一人がこのあなたにあがなわれたあがないの尊さをよくよく覚えて、かみしめて歩んでいくものでありますように、イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
あなたは自分の息子にこう言いなさい、私たちはエジプトでパロの奴隷であったが、主が力強い御手を持って私たちをエジプトから連れ出された。主は私たちの目の前でエジプトに対し、パロとその全家族に対して大きくてむごい印と不思議とを行い、私たちをそこから連れ出された。それは私たちの先祖たちに誓われた地に私たちを入らせて、その地を私たちに与えるためであった。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。エジプトの地、かつてのパロの奴隷であったその地において、私たち一人一人をそのエジプトの地から力強い御手の中で私たちを連れ出してくださったことを感謝いたします。私たちを御言葉によって日々導き、これが道だ、これに歩めと日々私たちに命を、祝福を、豊かな命を語ってくださっていることを感謝いたします。今私たちにこの御言葉が語られるのは、それは今日のようにいつまでも私たちが幸せであり生き残るためであると主は言われます。いつまでも幸せであり生き残るために主の御声に聞き従う私たち一人一人でありますように整えてくださることを感謝いたします。エジプトから連れ出してくださったその力強い主の御手、主イエスキリストが成し遂げてくださった素晴らしい奇跡である十字架を語り継ぐ私たち一人一人でありますように、自分の息子娘、霊の息子娘たちにイエス様はこのように私たちを救い出して してくださいました。エジプトの奴隷の時代から私たちを救い出して、今イエス様の御名によって自由にイエス様を働く者、自由に勝利の良き知らせ福音を述べ伝える者として今使わせてくださっていますと、心からの感謝を持った証によって子供たちを豊かに教え込むことができますように、御言葉をよく教え込むことができますように整えてくださることを感謝いたします。イエス様の御名による家庭一つ一つがイエス様の御名によって父と母を敬い、また子供たちを御言葉によってよくよく養い、子供たちがどんなに幼くても主を恐れ敬う、その信仰は一人前にイエス様を愛し、そしてその口には御言葉を昼も夜も携えて口ずさんでイエス様を愛する、そのような子供たち一人一人となりますように祝福してくださることを感謝いたします。御国の最小単位である家庭一つ一つがイエス様のその良き知らせを伝える、その家族一人一人、一員一人一人がそれぞれが働き人として世に使わされる家族一つ一つでありますように、家族単位でイエス様が強め、その足を豊かに支えてくださり、その口、その言葉、振る舞い、その全てにおいて家族全員がイエス様の御名によって整えられた働き人となることができますように祝福してくださることを感謝いたします。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。この御言葉にアーメンいたします。一人が救われ、また二人が、三人がイエス様の名を信じ救われるものとなり、そしてその豊かな力をイエス様の御名によって発揮する豊かな力強いイエス様ファミリーとして家族一つ一つを豊かに祝福してくださることを感謝いたします。そして私たちに与えてくださった全世界に出ていき、あらゆる国々の人々を弟子としなさい、またあらゆる作られた一人一人に、作られたものに福音を述べ伝えなさいというこの目的を主が成し遂げさせてくださることを感謝いたします。すべて主が成し遂げてくださることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
感谢你，我们向你祷告的时候，你便是为我们的主。我们向你祷告，你便能实现我们所有祷告的。主啊，感谢你，我们在此遇到你，主相遇。主啊，感谢你，愿意主，我们求主的恩典来到主。不要我们向主为主祷告的时候，主便能将你敞开。主啊，我们感谢你，我们向你求。求什么便给我们，主啊，我们感谢你，让我们祷告向你，对你来祷告，只有向你祷告的时候，你将不知道且加上。主啊，感谢你，听我们的祈求，奉我主耶稣基督的圣名，阿
门。哈利路亚。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝します。私たちの入り手のすべての瞳のようにお守りください。今日私たちが神と人との前で犯してしまったすべての罪許してください。イエス様の十字架の塩で私たちの罪思いを洗い清めてください。イエス様の塩で清められて素晴らしい神の子になりますように、イエス様お願いします。愛する救い主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出された。谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらを行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。アメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今 主を知らない人たち、イエスキリストを救い主として受け入れてない人たちは骨であります。主よ、エゼキエルのように主から使わされた者がその谷間に行き、そこに置かれ、そして現実の眼を持ってその骨骨を見た時に、主よ、あなたはこのエゼキエルに予言をせよと言われました。主よ、今韓国北朝鮮のために祈ります。この谷間、谷間の南には韓国があり、そしてその北には北朝鮮があります。そして今それぞれの国を動かしているのは骨、干からびた人々たちであります。主よ、韓国はクリスチャンの国と言いながらも、主よ、20年間を通して共産主義の種がまかれ、その毒麦が成長し、そして良い麦と 毒麦とが混ざり合い、今その毒麦の勢力が混ざっているような勢力になっておることを覚えます。主よ、いつの間にか経済に、政治に、教育界に、メディアにこの毒麦が潜み、そして骨骨となった者たちが入り込んでいたことを覚えます。主よ、あなたもその、あなたのその御手の中で起こされたことでもあります。主よ、私たちはそれを受け入れます。しかし主よ、あなたはその韓国を、この現状を放っておくお方ではありません。主よ、エゼキエルと同じ肉の心を持った、柔らかい心を持った預言者を、祈り手を、またエヴァンジョリストをあなたが使わせてくださいますようにお願いいたします。そして主がその者たちに仰せつかったように、素晴らしいあなたの御言葉を持って預言させてください。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き込まれるので、お前たちは生きる。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私は主であることを知ろう。主よ、アメン。そのようにエゼキエルが命じられたように予言したときに、主よ、音がして、大きな轟きがして、すると骨と骨が互いにつながったと言われます。そしてその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆い、しかしその中には息がないと言われています。主よ、今骨である韓国、北朝鮮をあなたが憐れんでください。そしてエゼキエルを使わせてくださり、主よ、その骨に肉をつけ、筋をつけ、皮膚をその上に覆ってくださいますようにお願いいたします。そしてそのように回復された時に、主よ、次に息を吹きかける預言者を使わせてくださいますようにお願いいたします。息に預言せよ、人の子よ、預言してその息に言え。神である主はこう仰せられる。息を四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに預言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。アメン。ハレルヤ。主よ、あなたの息が吹きかけられるならば、四方八方から吹いてくるならば、主よ、韓国も北朝鮮もあなたの前にあって生き返ることができますから、主よ、感謝いたします。私たちは望みを持ちます。悪者も立ち返るならば、主よ、あなたの御手の中に入っていきます。救いの中に入っていきます。主よ、私たちは望みを捨てません。主よ、彼らが、韓国が、特に韓国が受けている、主よ、あなたの恥辱、あなたからではないサタンからの恥辱、北朝鮮からの恥辱を今取り去ってくださいますように、イエスキリストの御名によって取り去ってくださいますようにお願いいたします。そして北朝鮮においては全くの骨である独裁者がおります。主よ、あなたがこのものを懲らしめてください、叱ってください。そして骨とも分からずに拝んでいる、ひれ伏している民たちをあなたが憐れんでください。そして自分たちの生活があまりにもひもじいのである、あるにもかかわらず、そのひもじさが分からず、奴隷であることが分からず、自由が分からずに、 である独裁者を拝んで、北朝鮮の民をあなたが憐れんでくださいますようにお願いいたします。
アメン。
民の生活よりも軍事力を誇っているこの北朝鮮です。そして核を持っているということで、この全世界を脅威にさらしているこの北朝鮮であります。主よ、あなたがこの北朝鮮が核を、また武器を使う前に、その北朝鮮をあなたが懲らしめてくださいますようにお願いいたします。
アーメン。
主よ、そして韓国も北朝鮮もあなたにあって生き返る一つの漢民族となることを私たちは期待していきます。人の子よ、一本の枝を取り、その上にユダと、それにつくイスラエルの人のためにと書き記す。
アーメン。
もう一本の杖を取り、その上にエフライムの杖、ヨセフと、それにつくイスラエルの前科のためにと書き記す。
アーメン。
その両方をつなぎ、一本の杖とし、あなたの手の中でこれを一つとせよ。
アーメン。
主よ、どうかこの二つの杖が、二つの敵対する国が、どうか一本の杖となることができますように、一つの国となりますように助け導いてください。彼らに入れ、神である主はこう仰せられる。見よ、私はエフライムの手にあるヨセフの杖と、それにつくイスラエルの諸部族とを取り、それらをユダの杖に合わせて一本の杖とし、私の手の中で一つとする。アメン。主よ、ドイツが北、西と東に分かれ、そしてあなたの時をもって壁が崩され、一つとなったように、主よ、この38度線で、この境として二つの国となっているこの国々を、あなたが一つの杖をとして、一つの国としてくださいますようにお願いいたします。そしてこの彼らの中から二度とその偶像の忌まわしいもの、そしてイエス・キリストに敵対する背きの罪を、主よ、そしてそれによって身を汚さないように助け導いてくださいますようにお願いいたします。主よ、彼らを清めてください。あなたの民とさせてください。そして主のしもべダビデが、イエス様が彼らの王となり、全体のただ一人の牧者となることができますように助けてください。そしてこの主が選んでくださった、そして指導者がイエス様の下に持って統治することができますように助け導いてください。そしてイエス様、あなたが漢民族の人々と共に平和の契約を結んでください。そして彼らが常しえにこの契約となることができますように助けてください。そしてイエス様、あなたがこの漢民族の人々をかばい、そして彼らを増やし、そしてイエス様の聖女を彼らのうちに永遠に置いてくださいますように、そしてイエス様の住まいが彼らと共にありますように助けてください。
アメン。
私の聖女が永遠に彼らのうちにあるとき、諸国の民は私がイスラエルを聖別する主であることを知ろう。アメン。あなたの聖女が永遠に韓国の人たちの上にあるとき、北朝鮮の人たちの上にあるとき、諸国の民は私がこの漢民族を聖別する主であることを知ろうと、アジアの人々が、また全世界の人々が知ることができますように助けてください。主よ、今日もあなたに望みを託します。韓国と北朝鮮が一つの杖になることを、そして主があなたの指導者となることを。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。羊飼いである主に嘆願し、懇願し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは、なんという幸せ、なんという楽しさであろう。それは頭の上に注がれたたっとい油のようだ。
アーメン。
それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの梅雨にも似ている。
アーメン。
主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。
アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今世界中の教会、またこの日本の教会、この天聖教会をイエス様が豊かに祝福してくださっていることを心から 感謝いたします。立てられているパスターをはじめ牧師先生をイエス様、あなたが豊かな祝福で満たしてくださることを心から感謝いたします。今真理にをありありと語ることができ、イエス様、聖霊様の促しによってイエス様をありありと語ることができますように導いてくださっていることを心から感謝いたします。シオンには贖い主として来るヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る、イエス様が御言葉によって、御言葉が語られるそのことによって罪について、義について、裁きについてありありと語ることができますように導いてくださることを心から感謝いたします。悔い改めと世界中の人々が導かれて、イエス様、あなたが来てくださることをイエス様、あなたに期待します。主は仰せられます。あなたの上にある私の霊、私があなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、末の末の口からも、今よりとこしえに離れないと主は仰せられる。イエス様が語られるその聖霊様の促し、そしてまた御言葉によって、この子孫の口からも、また末の末の口からも、とこしえにイエス様の御言葉が離れないことを心から感謝いたします。どうか世界中の教会一つ一つにイエス様、働き人を送ってくださるように今祈ります。収穫は多いが働き手が少ない、収穫の主に働き手を送ってくださるように今祈ります。めでられし者ダビデのような、その牧者を一つ一つの場所にあなたが起こしてくださることを心から感謝いたします。主への忠実、小さな群れでも大きな群れでも忠実に牧す、そのダビデを起こしてくださることを心から感謝いたします。彼は彼らを養って、彼らの牧者となってくださることを心から感謝いたします。主であるイエス様、あなたが彼らの神となってくださり、主である私がイエス様がこう語ってくださることを心から感謝いたします。彼らと平和の契約を結び、悪い獣をこの場所から、その国から取り除いてくださることを心から感謝いたします。虚しいところに目を向けてしまっている心がある、その一つ一つの獣、性質をその場所からあなたが取り除いてくださることを心から感謝いたします。特にこの日本には中毒になってしまっているゲームやお酒、イエス様、ギャンブルによってイエス様、人の心が虚しいそのところにとどまっています。どうかイエス様が契約を、平和の契約を結んでくださいましたから、その悪い獣を取り除いてくださることを心から感謝いたします。この日本にイエス様が安心して荒野に住み、森の中で静かに眠ることのできる一人一人の心をあなたが与えてくださることを心から感謝いたします。この日本に豊かな祝福、季節にかなって雨を降らせてくださる祝福の雨を降らせてくださることを心から感謝いたします。どうか一人一人がイエス様、あなたにあって、野の木は豊かな実を実らせて、地は産物を生じ、安心して自分の土地に、この日本にいることができる一人一人でありますように、導いてくださることを心から感謝いたします。豊かに牧してくださるその働き人一人一人、そしてイエス様、あなたにある牧師先生一人一人のその働きによって、取りなすその働き、御言葉の働きによって、豊かにイエス様が首輝きの横木を打ち砕いてくださって、彼らを奴隷にした者たちの手からイエス様が豊かに救い出してくださることを心から感謝いたします。それぞれの場所が心の束縛から解放されて、誠の救い主である主が、主こそイエス様、あなたが主であるということを世界中の人々が知るこの時でありますように、導いてくださることを心から感謝いたします。あなたの皆を褒めたたえ感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
私はあなたの前に進んで、険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者 イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。
アーメン。
私のしもべヤコブ、私が選んだイスラエルのために私はあなたをあなたの名で呼ぶ。あなたは私を知らないが、私はあなたに肩書きを与える。私が主である。他にはいない。私の他に神はいない。あなたは私を知らないが、私はあなたに力を帯びさせる。
アメン。
それは日の昇る方からも西からも私の他には誰もいないことを人々が知るためだ。私が主である。他にはいない。私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主、これらすべてを作るもの。アメン。主よ、あなたこそすべてを作るもの。我らを統治し支配し、我らを召し出し、以前は罪であった私たちを清め、以前は暗闇であった我らを光へと作り変え、あなたの栄光の働き人として我らを用いるために、この幸いな務めへとあなたが任命してくださったことを感謝します。どうか我らともどもがますますあなたの御前において祈りの灯火を灯し続けるものでありますように。主よ、この日本の地にますます栄光の祈りの灯火を、賛美の灯火を、また生贄の灯火を灯し続けるものでありますように。あなたが来る時に本当にしっかりと栄光の花嫁として、あなたを光を灯火を灯して迎え入れるために、主よ、今も我らは整えられていることを感謝します。私をその灯火を見て人々があなたの光へと寄せられてきますように、エスよ、あなたに願いを求めます。どうか栄光の富を与えてください。どうか栄光の産物を主よ刈り取らせてください。栄光の子供たちを産ませてください。彼らに栄光教育、御言葉教育を主よ伝えさせてください。そしてこの国にますますあなたの子供たち、孫たち、ひ孫たちがますます生まれていくものでありますように。主よ、まず我らを働き人として召し出してくださったことを感謝します。ますます整えてくださることを感謝いたします。今日も我らは御前に集いました。そして今なおこの御言葉を、我らはこの御言葉の宣言という灯火を灯したいと思います。主はこの王政であるエジプトの産物とクシの商品、それに背の高いセバ人もあなたのところにやってきてあなたのものとなる。彼らは鎖につながれてあなたに従ってき、あなたに帰属してあなたに祈っている。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく他に神々はいない。アーメン。主よ、御言葉を信仰を混ぜて宣言いたしました。我らは神の子、神の似姿として、主よ、あなたが光をあれとその言葉によって光を創造したのと同じごとく、我らもあなたの御言葉を宣言し、主よ、この御言葉の通りになるようにと信仰を込めて混ぜて宣言しました。一人一人に成就していくことを感謝します。ますますこの成就が今近づいてきていることを感謝いたします。もうすでに成就したことも感謝いたします。主よ、どうか一人一人が御言葉の宣言のうちに、命のうちに進みゆくものでありますように。主よ、どうか今日今夜これから祈られる一人一人のうちに、あなたが決してまどろむこともなく眠ることのないあなたの眼差しを一人一人で豊かに豊かに注ぎ続けてくださるように、決してまどろむこともなく眠ることのないあなたの眼差しが休まれる一人一人の上に豊かに注がれて、そして安息の日を過ごし、そして主日、主の日、イエス様の復活の日を覚えて過ごす我ら一同でありますように、どうかあなたが助けてください。今日祈られた全ての祈りに心を合わせ、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
アーメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、
我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、 我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。それでは引き続き徹夜祈祷会です。それぞれの祈りを主にお捧げしましょう。